皆さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りしますエスペラントって何の時間です。今日は京都エスペラント会の森川和則が第110回日本エスペラント大会というタイトルでお話しします。大会ときますと政党や組合の大会のように各地の代議員が集まるいかめしいものと想像されるかもしれません。エスペラントの大会はそんなものではありません。国際共通語エスペラントの意義に賛同し参加費を払えば誰でも参加できます。大会の収入は個人からの参加費やカンパだけで、これで会場費やプログラム費用などを賄う独立採算制となっています。参加費の交通費や宿泊費はどこからの援助があるわけではなく全くの自費です。このように参加者一人一人が大会を作り上げていくイベントです。日本エスペラント大会ではエスペラント語による講演や文化会などの文化的なプログラムを行っています。日本エスペラント大会の第1回大会は1906年に東京で開催されました。エスペラント語がポーランドで発表されたのが1887年ですから、その19年後に日本で大会が行われました。それから毎年1回全国のどっかの都市で日本エスペラント大会が開催されています。参加人数は開催場所によって様々ですが、2013年の第100回の東京大会には719人の参加者がありました。一箇所に多数のエスペラント語の使用者が集まるのですから、日本エスペラント大会が日本でのエスペラント語使用者の最大のコミュニティの場となっております。また一般社会へのアピールの場ともなっています。さて今年2023年の第110回日本エスペラント大会は先日10月21日と22日の土曜日と日曜日に神奈川県川崎市の川崎市総合自治会館で開催されました。川崎市は人口が154万人で京都市よりも人口が多い都市です。大会会場は繁華街の真ん中にある複合施設の4階です。大会は現地参加とZoom を利用したオンライン参加を併用した形で開催されました。参加申し込み者は300人、実際に川崎に集まった現地参加者は200人、オンライン参加者は100人でした。私チームは京都から川崎市の大会会場に行き一泊しました。大会テーマはエスペラントが夢見る世界は何かです。 AI 人工知能や自動翻訳や音声通訳の技術の急速な発達が注目される一方で、人々の間での不和と分断が深刻化し、世界各地で暴力、紛争、そして戦争が起こっている今、エスペラントはどのような役割を果たすことができるのか、そのような問題意識に基づき多彩なプログラムが計画されました。23のプログラムがエスペラント語と日本語で用意され、また個人と個人が交流できるサロンやオンラインによる文化祭も行われました。大会番組を紹介したいと思います。一つ目はウクライナの今を知るという講演で、大会参加者以外の一般市民にも公開されました。講師のカッレ・クニービラさんはフィンランド、スウェーデンでジャーナリストとして活躍されており、フィンランド語、スウェーデン語、エスペラントの3つの言語でロシアのウクライナ問題について著作があります。この講演はスウェーデンからオンライン接続されエスペラントで話され、これに日本語の通訳がつきました。この講演ではロシアとウクライナの関係性を詳しく知ることができました。2つ目の番組は多文化共生、多言語、複言語教育について考えるというトニー・ラルドさんと坂井和美さんの講演です。これも一般市民にも公開されました。トニーさんは漫画ダーリンは外国人のダーリンとして有名な方でジャーナリストです。坂井さんは 日本外国語教育推進機構の理事で、ドイツ語などのヨーロッパ言語に堪能です。トニーさんはご子息のトーニョさんの言語教育の経験をユーモアたっぷり話されました。坂井さんはヨーロッパでの紛争を起こさないための多言語化、多文化について実例をもとに説明されました。エスペラントを学ぶメリットとしては、次の言語を学ぶステップの言語として、また言語を考える材料であることを強調されました。来年の日本エスパント大会は第111回になります。来年は韓国との合同開催となり、2024年10月に韓国のチョンジュで開催されます。皆さんも日本エスパント大会を覗いてみませんか。